レイディ、最後の犯罪プロファイル。犯罪者プロファイリングとは、犯罪者の行動や心理を科学的に分析し、犯人像を推定する捜査手法である。日本でも凶悪化する理解不能な犯罪に対応するため、4人のプロファイラーによる専門チーム CPS を警視庁に結成。ということなんですが、その CPS、犯罪行動分析室の設置に尽力したであろう、竹中直人演じる岡林捜査一課課長が、まさかのまさか、第1話で連続殺人犯に斬殺される形でお役御免になってしまうとは、公式サイトの人物相関図にも載ってなかったんでね、なんとなく嫌な感じはしていたんですが、
ねえ、びっくりしました、ね、
それから CPS のメンバーは警視庁所属の技官であって警察官ではないということだったんですが、実際に CPS のような部署が存在するのかどうか、まあこれに関しては公式サイトのプロファイリング Q&A によるとですね、
CPS のように分析スタイルが明確に異なるプロファイラー、心理学者、精神科医、数学者、法医学者が一つのチームとなって積極的に犯罪捜査に関わる組織は今のところ日本には存在しません。CPS は動機が見えにくい現代社会の凶悪事件を解決するための近未来的な理想の組織となっています。現在の日本の状況は、警察庁に存在する研究や教育を中心として活動する科学警察研究所と、警視庁及び各都道府県警察本部に存在する現場の事件を直接的に扱い鑑定を行う科学捜査研究所の中に心理職の研究者がおり、トレーニングを受けた警察官とともに犯人像推定や犯罪者の行動分析を行っています。彼らは分析の必要が高い事件が発生した時にデータベースによる統計的分析、過去の事例の提供など捜査支援を行っています。ただ CPS に近い形で業務を行う先進的なところ、例えば北海道警、福島県警、千葉県警、愛知県警、京都府警、徳島県警、熊本県警、宮崎県警などは事件解決に大きく貢献するプロファイリングを行っています。
なるほどね。結構ドラマに近い形でプロファイリングっていうのは有効利用されてるんですね、
でも面白かったですよね、2時間ちょっとあったんですけども、本当映画を見てるような感覚で、まあ、それほど派手さはなかったんですけども、あっという間に終わってしまいました。でやっぱりユースケ・サンタマリアが意外と良かったんですよね、はい、全然笑わないし、ずっと同じようなムスッとした顔なんですけども、決めるとこで決めてくれる、なんかそういう役が似合うっていうのが、ちょっとユースケも年取ったのかなと思いながら見てしまいました。それから要潤さんがやっぱりおなじみの役っていうのが安定してますよ ね。あと木村多江さん、綺麗でしたよ ね。以前は女らしいイメージがあったんですけど、今回キャリアウーマンでバシバシとこう部下を従えていくっていう、
なんといっても幸薄いそういう女性が似合ってしまう木村多江さんね、まあ昨年2010年で言えば蛍の光2ね、こうなんとなく艶っぽい未亡人、そういうイメージがやはり強いんですが、今回なんかもいいですね。
はい。なんかこうパンツスーツに身を固め、かっこいい感じがね、ちょっと楽しみです。はい、そんな中心にいるのが北川景子ちゃんですよ ね。どういう風に演じてくれるのか楽しみだったんですけど、やはりこう笑顔がないっていうのがちょっと意外でしたね。割と恋愛もの映画ではたくさん出てるんですね、で笑顔とかももちろん見せてくれますし、可愛い綺麗な印象なんですが、今回こう強い女性のイメージなので、ちょっと生意気なところもあるんですけど見てて、でもまあそうやってこうぶつかっていって大きく成長していく、その辺も楽しみですね。
ちなみにヒロイン和樹翔子を演じる北川景子自身は、今回の役どころに関して公式サイトのインタビューで、
事件を解決すること、犯人を追い詰めることに対してすごくまっすぐなキャラクターです。周りが見えなくなることもありますが、それも全て正義のためなんです。正しい行いをすることを強く思っているキャラクターですね。なるべく台本をいただいた時に感じた第一印象を再現できるように心がけて演技をしています。細かい演出を監督とお話しすることはありますが、翔子について監督と話し合うことはないので、私が演じている翔子と監督の思い描く翔子像は同じ方向性であると思っています。それと翔子は犯人の心理にシンクロするお芝居があるのですが、犯人役の俳優さんの動きをモニターで細かくチェックして演じるのが難しかったです。 毎回シンクロをするシーンは全力で演じているので、いつも脱力してしまいます。それから証拠を演じていて思うのは、犯罪は絶対的に悪いこと、罪を犯すのは悪いことではありますが、犯罪を減らすためには犯人を逮捕することだけがゴールではないんじゃないかなと思いました。犯人が犯行を行った理由があり、理由を突き止め犯罪者を作る環境を減らしていくこと、犯罪者を更生させていくことが大切になっていくのではないかなと思います。
なるほどね、うん、あのシンクロシーンっていうのはね、犯人役を演じているのをね、モニターしながらそれを頭に入れて同じように演じなければいけないわけですから、これはかなりの集中力を必要としますよね。でまあそれにしても今回の犯人役大吾、頑張ってましたね。すごかったですね。
怖かったです。
まああの手の狂気を演じさせたら、天下一品の細田義彦が今回はなんと捜査一課の石渡刑事役で出演していましたが、大吾も負けず劣らずゾゾッとする良気プレイ、本当に存在感がありました。
ねえ、ラブシャッフル以来俳優としての活動があんまりなかったので、ね、今回はある意味嬉しかったです ね
ということで、どういう事件がどういうプロファイリングで解決されていくのか
楽しみですね。
レイディ最後の犯罪プロファイル、これからもしっかりと見届けたいと思いますね。